日语故事，
我是曼妮，
我是 Ruby。
大家知道明天是什么日子吗？
答案是七夕情人节，也就是农历的七月七号。不知道大家要怎么过呢？
今天我们要分享的故事是和日本的七夕有关哦。
那我们就开始吧。
犬飼いタナバタ，狗主人的七夕。
昔昔、あるところに一人の犬飼いがいました。犬飼いとは借りて使う猟犬を育てる仕事です。
很久很久以前，在某个地方有一个养狗的人。养狗人的工作就是饲养在狩猎时用的猎犬。
ある日のこと、犬飼いがお気に入りの犬を連れて池のそばを通ると、犬が急に吠え出したのです。
有一天、养狗人带着喜欢的狗经过一个池塘边时、狗突然吠叫了起来。
こら、一体どうした？
お！見ると、美しい娘が池で水浴びをしているのではありませんか？
怎么了？怎么了？哦，
靠近一看，原来是一个很美丽的女孩子在池塘边洗澡呢。
こんな美しい娘、今まで見たことがない。あれはきっと噂に聞いた天女だな。天女ならきっとどこかに羽衣を抜いてるはず。我从来没有见过如此美丽的女生。这肯定就是传说中的仙女了。仙女的话，肯定把仙女的羽衣拖在这附近。
犬飼いは犬に命じました。
早くあの天女の羽衣を探し出せ。
于是养狗人就命令他的狗说：
快点，快点把那个仙女的羽衣给找出来。
さて、しばらくして天女が池から上がってきましたが、どうしたことか、大切な羽衣がどこにも見当たりません。犬飼いが羽衣を隠してしまったからです。
过了一会儿，仙女从池塘上洗完澡上来了，但不知道为什么，怎么样都找不到她的羽衣。原来是养狗人把羽衣给藏了起来。
羽衣がなければ。天女は天へ戻れません。
どうしよう。没有羽衣的话，仙女就回不到天上了。我该怎么办呢？
天女が困っていると、犬飼いが現れて言いました。
就在仙女很困扰的时候，养狗人出现了，对她说：
お困りのようだが、どうしました？看你好像很困扰的样子，怎么了吗？
嗨，実は。
天女が事情を話すと、犬飼いが言いました。
それなら、羽衣が見つかるまで、わしの家にいればいい。
其实是。仙女把事情的经过和养狗人讲完以后，养狗人对她说：
那如果是这样的话，你就在找到羽衣之前住在我家就可以了。
こうなれば仕方ありません。行くところのない天女は犬飼いの家に行きました。そして犬飼いのお嫁さんになったのです。
事到如今，那也没有办法了。没有地方去的仙女，只好去了养狗人的家。不久以后，她就变成了养狗人的妻子。
二人が仲良く暮らして数年が経ちました。
就这样、两个人相亲相爱的生活了几年后。
ところがある日、嫁になった天女が隠してあった羽衣を見つけてしまったのです。
ひどい！あんまりだわ！有一天、仙女找到了被藏起来的羽衣、生气地说、太过分了！
天女はすぐに羽衣を身につけると、空高く舞い上がっていきました。
说完后，仙女就马上穿上了雨衣，飞向天空了。
それに気づいた犬飼いは、
待っておくれ、行かないでおくれ
と声を張り上げましたが、天女はそのまま空の向こうへ消えてしまいました。
发现仙女飞上天空后，羊狗人大声对着仙女吼道，
等等啊，不要走！
但仙女就这样消失在天空中了。
お嫁さんの天女がいなくなってから、犬飼いは毎日毎日天女のことを考えていました。
どうすれば妻を連れて戻せるだろうか。どうすれば。
仙女不在以后，羊狗人每天每天都在想着仙女的事情，
要怎么样才可以把我的妻子带回来呢？该怎么样才好呢？
そこで犬飼いは占い師のおばあさんのところへ相談に行きました。
于是羊狗人去问了占卜师的老婆婆。
すると占い師はこう言いました。
連れ戻すことはできないよ。だが、お前の方から訪ねていけばいい。
占卜师老婆婆就对羊狗人说，
带回来是不可能了，但是你去找他就可以了。
訪ねていけと言っても、どうやって天に行けばいいのだ？就算你说要我去找他，但要怎么样才可以到天上去呢？
それは簡単さ。天女のところへ行くには、一晩で百足のわらじを作ればいい。その百足のわらじを土に埋めて、その上にヘチマの種を撒いてごらん。那很简单呐。你要去仙女的地方的话，你要在一天晚上之内做好一百双草鞋就可以了，然后把一百双草鞋埋在土里，在上面撒上丝瓜的种子，这样就可以了。
それを聞いた犬飼いは早速家に帰るとわらじを作り始めました。
听到这些话的羊狗人马上回家，开始编草鞋。
妻よ。待っていろよ。必ず迎えに行くからな。老婆啊，等着我，我一定会去接你的。
百足のわらじを作ることはとても大変なことです。犬飼いは休むことなくわらじを作り続けました。でも夜が明けた時には99足しか出来上がっていませんでした。
要编一百双草鞋，真的是件很辛苦的事。羊狗人没有休息，不停的、不停的编着草鞋，但在天亮时也只做好了99双草鞋而已。
99足しかないが、100足とはあまり変わるまい。虽然只有99双，但应该跟100双没什么两样吧。
そして占い師の言葉通りに、わらじを土に埋めてヘチマの種をまくとどうでしょう。ヘチマのつるがどんどんどんどん伸びて、今にも天に届きそうになりました。
羊狗人按照占卜师说的那样，把草鞋埋在土里，然后撒上了丝瓜的种子。结果发生了神奇的事情，丝瓜蔓很快的就咚咚咚的长了出来，一直往天上长，好像就快要到达天顶了。
よし、お前もついてこい。
犬飼いは犬と一緒にヘチマのつるを登っていきました。
好，你也跟我一起来吧。
说完，养狗人就带着他的狗一起沿着丝瓜蔓爬了上去。
もう少しだ。もう少しで妻に会えるぞ。
けれど、もう少しで手に届くところで、ヘチマのツルは伸びるのを止めてしまったのです。
再一下下，再一下下就可以见到我老婆了。
但是，就在差一点能到达天顶时，丝瓜蔓停滞了生长。
なんということだ。わらじが一足足りないばかりに。怎么会有这种事情？明明就只少了一双草鞋而已啊！
犬飼いが悔しがっていると、後からついてきた犬が犬飼いの頭をピョンと飛び越えて天へ飛び上がったのです。
就在养狗人后悔的时候，跟在后面的狗狗轻松地从养狗人的头上跳过去，就跳到了天上去了。
そして犬は犬飼いにお尻を向けると、
ワンワン、それ、旦那様、ワンワン、
と長い尻尾を垂らしてくれました。
然后狗狗就把尾巴朝向养狗人，并说道：
汪汪，那个主人，快点，汪汪！
说完后就垂下了长长的尾巴。
哦，ありがたい。
犬飼いは犬の尻尾をつかむと何度か手にたどり着きました。
哦，太好了！
养狗人抓住狗的尾巴后，总算到达了天顶。
その後、犬飼いは彦星にお嫁さんの天女は織姫になったということです。
在那之后，据说养狗人就变成了牵牛星，而仙女呢，则变成了织女星。
真是个有点奇怪的故事呢。本来以为七夕应该是很浪漫的爱情故事，但怎么听起来像是主人和宠物的温馨故事呢？
就是说呀，那我们先来复习一下刚才故事中有哪些两颗星的单字吧。
首先，卡利，卡利指的是打猎、狩猎的意思。キニイリ，キニイリ是指喜欢的名词。那当作动词的话是用キニイリ。イケ，イケ指的是池塘。ミツアビ，ミツアビ指的是洗澡的意思。
再来，ヒドイ，ヒドイ是过分或者是严重的意思。占い師，占い師指的就是占卜师。わらじ，わらじ是草鞋。ヘチマ，ヘチマ是丝瓜的意思。大家都学会了吗？在日常生活中都可以试着使用看看哟。
七夕其实不管在台湾还是在日本，都是个很重要的节日。但其实日本的七夕习俗和我们是很不一样的哦。今天就来和大家介绍一下日本的塔纳巴塔七夕节。
首先，日本的七夕节和我们的七夕日期是不一样的。在台湾我们是看农历，而在日本七夕则是国历的7月7号。其实以前日本的七夕也是看农历的，但日本政府在明治维新后就终止了农历的官方使用，所以很多的节日都是直接从农历日期转换成国历日期。
另外，七夕在中国文化中代表的是远古的牛郎织女神话故事，
所以也被认为是情人节。但在日本，虽然七夕也流传着牛郎织女的故事，但比起情人节，现在日本的七夕已经变成一个表达自己心愿的节日活动，而人们会在这一天，在一个叫做Tanzaku的卡片上写下自己的心愿，并把这个Tanzaku挂在Sasadake，也就是许愿竹的上面。
而Tanzaku固定都是红、蓝、黄、白、黑这五个颜色，每个颜色所代表的意思也不一样哦。像是红色就代表着对双亲或祖先的感谢，通常用在与家人相关的愿望上。蓝色则有着提高能力的意思，可以用在祈求子孙成长的愿望。黄色是友情，用于与人际关系相关的愿望。白色指的则是遵守义务的决心，可以写下自己决定的事情。最后黑色则是学习的颜色，适合学业进步和获取资格等等相关的愿望上哦。
原来同个节日会因为国家文化的不同也会有不同的意义呢，是不是很有趣啊？大家明年七夕的时候也可以写张Tanzaku，许个愿，过个和以往不同的七夕节哦。
以上就是今天的故事，非常感谢你的收听。如果你喜欢今天的故事，欢迎帮我们按订阅以及五星评分，就是对我们最大的支持和鼓励哦。
有任何心得也可以留言和我们分享哦。
我们下星期见咯，またねー。